日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。今回のトピックは2023年の上半期振り返り&目標ということでご紹介していきたいと思います。というわけで、あっという間に6月も終わってしまい、本日は2023年7月1日なんですけれども、ちょうどキリのいいタイミングということで、2023年の上半期を振り返っていきたいと思います。そして2022年の年末に立てていた2023年の目標を改めて振り返りまして、軌道修正も含め考えていくっていう、公開番組会議となっております。どちらかというとリスナーの方っていうよりか番組作ってる方が参考になる回かもしれないです。はい、というわけで昨年の目標から振り返っていきたいと思います。まずポッドキャストの目標に関しては、この番組はめちゃくちゃ再生回数が多いっていうわけではないんですが、再生回数24,500から25,000ということで、まあそれに加えてエピソード数が、2023年の末までに200回と、エンターテインメントニュースっていうカテゴリーに今入ってるんですけど、まあそこの2位まで行ったことがあるんで1位まで行きたいなっていうところと、あとは最後に Spotify のまとめで12月に出てくる、レポートがあるんですけど、毎回同じレポートが出てくるとは限らないんですが、ポッドキャストのレポートで、トップ10のリスナーが300人、トップ5のリスナーが200人、トップ1のリスナーが100人っていうことで、最近この、まあ、もともとアンカーというアプリでこのポッドキャストも配信したん、いたんですけれども、そちらも新しく Spotify に買収されまして、ポッドキャスターズスポティ、なんだろう、ドメイン読んでるだけなんですけど、サブドメインかな ?podcasters.spotify.com になってるんですけど、そこで前には出ていなかったオーディエンスの規模と Spotify のフォロワーっていうのが最近出てくるようになったので、あ、これは追加してるだけかな。ここに追加する内容じゃないかもね。今回は久しぶりにノート、なんかすっげえ喉が渇くんだけど、なんだろう。ノートにも、書いております。オーディエンスの規模は、まあそこの中から、これ、付け足したばっかなので、下期の目標になっちゃいますね。一旦飛ばします。というわけで、2023年の6月までの再生回数は23,100回と、何回だろうな。てか何回から始まってんのかよくわかんないけど、まあ大体月4回更新と3月と6月に1回ずつ更新っていう目標だったんですけど、多分4月は全部ぶっ飛んでるんで、その分を多分5、6月に巻き返したんじゃないかなとは思うんですが、それで多分ね、計算上だと1個多く投稿をしてるのかなっていう感じですね。で、再生回数だけで言うと、6月に23,100回目標に対して、達成度合いが 25,377 回っていうことだったので、すでに 25,000 回が最大目標に、2023年の最大目標にしてたので、超えちゃってるっていうところなんですね。目標の読みが甘すぎましたね。っていうのと、あとは、下期の更新回数を、なんだっけ、目標が200回にから、現在が、この今の回が176回目になるので、6月までで175回配信してまして、それで割ると、まあ月4回プラス1回でいけてたので、1回多いのかなっていう感じでした。なのでまあ、クリアしてる途中段階ではいい感じかなというところです。そして YouTube の方なんですが、目標がチャンネル登録者数580から850から10倍の可能性があれば1000人から3000人っていうね、壮大な試算になってて、再生回数が2000回から4000回、投稿数が96回、うち50回はポッドキャスト連動っていうところと、 毎月の投稿目安かな。動画6本、ポッドキャスト4回とその他2本。と、ショート2本。っていう感じだったんですけど、こんなに細かく決めてたけど、逆に YouTube はそんな細かく投稿できないですっていうところですね。で、目標を立てた当時に、総合再生回数がすごい勢いで減っているっていうことなので、先行きが読めないので適当に目安を作って決めてみたっていうことだったんですが、さらに加速しておりましてですね、その勢いは。多分もう半減以下になってるかなっていうところです。そして現在の、フォロー、チャンネル登録者数、違うな、6月目標、6月までの目標のチャンネル登録者数が450人と、再生回数が それでも増えてる想定で1850回だったんですが、なんと、フォロー、チャンネル登録者数は329人。ということで、何人足りてないんだろう。71、121人ぐらいかな。足りてないのと、あとは、過去365日の再生回数なんですが、877時間と、半減以下になっておりますね。これはもう、氷川きよし効果がすごかったとしか言いようがないですね。そしてそこの、そう、もう取りに行ってないっていうところもあるので、取りに行ってないっていうか、私が好きな、アーティストが固定してて、そのネタばかり配信して、そのネタで、ネタっていうのも言い方が悪いのかもしれないけど、その内容で、すごく配信して、好評で伸び続けていたら、こういう推移になったかもしれないんですけど、なんせ私がいろんなアーティストのライブに行ったりとか、するので、ずっと同じ人が見ているっていう感じではないので、それで、なんだろう、リピーターが少ないっていうのもあるかもしれないですね。なので、一発ボンって伸びて、ちょろちょろちょろ散っていくって感じですね。なので、そういう意味では、結構むずいっていうところはありますかね。はい。そして TikTok、ポッドキャストの方のアカウントに関してはもう何も動かせてないので、増えてはないんですけど、いいねがなぜか2個増えてました。ありがとうございます。で、今が、目標が50人から100人に対して何にも動かせてないので、フォロワーは、年末から変わらず47人。あと3人増えたらまあ一応達成っちゃ達成なんですけど、多分何も投稿しない限りは伸びないかなっていうところですね。そして個人の方の TikTok、の話をちょこちょこしてたかなと思うんですけど、個人の方の元が何人いたかちょっとわかんないんですけど、まあ少なからず1ヶ月前で300人ちょっとだったんですよ。あ、そうだね、ライブ配信ができるようになったのが350人ぐらいっていう話をしてたと思うんですけど、なんと今は537人になっております。最高540人ぐらいだったんですけど、まあ減ったり増えたり減ったり増えたりしてるって感じですね。で、なんでそんなに増えたかっていうと、まあ、一本の動画で、300万回再生行きまして、それで160人ちょっとぐらい増えたのかなっていうところですね。で、あとは、一番この今ご紹介した中で投稿頻度が高いっていうところもありますね。あとは単純に TikTok がやっぱり動画が、なんだろう、再生回数が回りやすいっていうところもあるのかなっていうところです。なので、これは、まあ、あくまで参考程度なんですが、今のところ一番、この、ポッドキャスト、もはや、ポッドキャストでも何でもないんですけど、伸び率がとてもいいアカウントとなっております。そして、ツイッチ。こちらも、ポッドキャストと直接は関係ないんですけど、時々、YouTube に上げたりしてますね。あ、ちなみに、YouTube に上げてるっていう意味で言うと、個人の TikTok アカウントからライブ配信したもののアーカイブを YouTube に載っけてたりしてるんで、実質YouTube のゆるためちゃんアカウントにはその内容が少しちょろっと入ってるっていう感じですね。それで言うとそっちのショート動画は、少し多めに回ってたか、少し多めってどんなんだよって感じですけど、まあ、比較的、 1000人超えたら私のチャンネル登録者数が329人なんで、まあ、3倍以上はいるので多いのかなと思うんですけど、1000人超えてたので、まあ、そこそこ回ってるなーっていう印象でしたね。ただキムチチャーハンを作るっていうショートムービーで、アーカイブをフル動画として縦長の動画なんですけど、普通に YouTube にも上げています。そしてなんかどちらかというと Twitch ユーザー向けに上げたいんですけど、まあ、Twitch でもライブ配信できるんでそちらでもやりたいんですけど、そちらがUI 的にスマートフォンにうまく対応してなくて、まあ、基本ゲーム配信向けのプラットフォームなんで、あんまりそういうのが想定されてないみたいで、TikTok から配信できるようになったので TikTok で配信して、なおかつ Twitch のユーザーは TikTok のアカウント持ってないとかそういう方もいらっしゃるので、まあ、より閲覧しやすい、YouTube の方にアーカイブを上げているっていうような感じになっております。で、話が飛び飛びになっちゃってるんですが、Twitch の方は、目標がフォロワー数が200人。で、この200人っていうのが、この Twitch の管理画面上で見れるマイルストーンみたいなのがあって、フォロワー最後のマイルストーンが200人なんですね。で、そこか、200人から、まあ、300人ぐらいを目標にしてて、今、198人っていうことで、あと2人ぐらいですね。で、プラス平均視聴者数も書いてるんですが、まあ、大きく変わってないので、まあ、目標はこのまま据え置いとこうっていう感じですかね。はい。ということで、あ、あとツイッターは YouTube じゃないや、混ざっちゃうな。ゆるためちゃんのポッドキャストのアカウントの、は、2022年の年末に立てた目標だと70人から100人なんですが、現在79人ということで、なんだっけな。やっぱりイベントに出た分、他の人の交流といいますか、露出といいますか、接点が増えて、それで増えた印象が多いですかね。あとは日本ポッドキャストリレーと、ポッドキャストフリークスの影響がかなり大きかったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ということで、あと一人で80人なので、まあ、70人はクリアしてるので、いやー遠いけどな、100人行ったらいいけどな、永遠に言ってるかもしれないです。というわけで、それらを踏まえて、2023年下半期の目標ということで、立てていきたいと思うんですが、ポッドキャストは現在25,377回と、6月まで175回全部で配信しました。最近、ポッドキャスト、混ざっちゃう。ツイッターでも投稿したんですけど、宇宙話のりょうさんのポッドキャストがもうすぐ1000回ということで、すごいですよね。50倍以上も配信されているということで、びっくりするんですけど、うちの番組は、ゆるっとしてるので、ゆるゆる続けていければなと思うんですが、再生回数が目標をかなりぐっと上げまして、再生回数3万回というふうにします。まあ、約5000回増えたらいいなっていうところと、あとエピソード数は変わらず据え置きで、年末までに200回。っていうところと、あとランキングがエンターテインメントニュース1位ということで、過去に2位まで行ったことが、2位3位は見た景色を見させていただいたので1位まで行きたいなと思うんですが、最近ね、あんまり更新できてなかったのもある影響があるのか、もしくは K-POP の話題がかなり多かったりとか、 TikTok の話題が多かったりとか、どちらかというと若者向けの内容が多いんですが、ポッドキャストを聞いている層が結構上の世代と言いますか。ちょっと見てみましょう。年齢層が35から44歳が一番多くてですね、その次が45から59歳、そして あ、違うな。35から44歳。そしてその次が18から22歳。K-POP の話題にしたからなのか、そちらがめちゃくちゃ上がってきました。そして45から59歳とすごく振れ幅があって、28歳から34歳、23歳から27歳っていう感じになっております。なので、まあ、なんだろう、人口的に言えばそれは45歳から59歳が多いし、っていうところもあると思うんですけど、まあ、どっちも、なんだろう、氷川きよしとか、なんだっけ、なんのエピソードが一番人気なんだっけ。あ、まあ、まあ、神田松之丞か。神田松之丞とか、氷川きよしが結構、あの人気エピソードランキングにも食い込んでたりとか、まあ、宇多田ヒカルも、もう今年で40歳なので、まあ、その同世代の方とかが聞いてるのかなって思うこともあるし、椎名林檎ちゃんも、ヒッキーより年上なので40代なのかなってなると、まあその層が聞いてるのも納得かなと思うんですけど、まあ K-POP で言うと意外なのが、あ、まあかなり前に投稿してたっていうのもあると思うんですけど、この K-POP 熱が入ってからは全くご紹介しないんですけど、レッドベルベットのロシアンルーレットをご紹介してる回だったりとか、まあ TWICE セレブレイト、21I am the best ということで、SMJPYG とまんべんなく。そしてまあ、TWICE みたいな感じになってるんですけど。そうですね。なので、そこがうまく聞いてる層とリンクしてない可能性は大いにあるのかなっていうところなんですが、まあ、配信したい内容と聞いていただいてる層が違うっていうのは、まあ、申し訳ない感じではあるんですけど、興味ない配信してもね、私も辛いだけになってくるので、ちょっとそこはご容赦いただきたいかなと思っております。そして面白いのが、多分他のポッドキャストだとアップルポッドキャストとかの割合が多いのかなと思うんですが、プラットフォーム別で言うと Amazon Music、 おっと、これ過去30日全期間にしてみようかな。全期間だとまた違うか、過去90日とかで見てみましょうか。プラットフォーム別だと Amazon Music がなんと一番多くてですね、その次に Web ブラウザー、本当か？そして Apple Podcast、Podbean、Spotify、ミキサーボックス。過去30日にすると、ちょっとなんか意外なプラットフォームが入ってたのでご紹介すると、スプレイカーっていうのがなんと入ってきました。スプレイカーってその他とかじゃないんですね。表示されるんですねっていうのがまず驚きだったのと、まあその他の、なんだろう、割合が小さすぎるから非表示になってるのか、媒体名が表示できないから非表示になってるのかなって思ったんですけど、まあスプレイカー使ってるのは、ポッドキャストから YouTube にアップするときにスプレイカーっていうアメリカのアプリを使ってるんですけど、スプレイカー直で聞いてくださってる方がいるのがちょっと面白いなと思います。まあ、いい副産物っていう感じになってるのかなと思いますね。で、意外とスプレイカーの方を見ても、スプレイカーからのダウンロードもあったりして、面白いんですが、ちょっとそちらのユーザー層は見れるのかな？あんま見たことないんだけど。スターティスティクス。ダウンロード履歴みたいなのしか見れなくて、ユーザーの、なんだろう、ユーザー層が見れたら一番面白いんだけど、どっかにあんのかな？ちょっとすぐには出てこなさそうですね。わかんないっす。まあわかんないんだけど、まあそこが出てるっていうのに今日気づきまして、それがちょっと面白い発見だったかなと思います。話がとっちらかってるぞ。どちらかりついでに地域もご説明しとこうか。まあ、1% 以上ある地域についてご紹介すると、この番組は日本が 80%、 アメリカが、まあこれ過去30日ですけど、アメリカが 9%、台湾が 4%、ドイツが 1% と、以前どこかでご紹介した時からほとんど変わりないのかなと思うんですが、多分アメリカが 1% 減って、前は 10% あったと思うんですけど、その減った分でドイツが上がってきたんですけど、ドイツの知り合いな、あんまりいない気がするけど、ツイッチの方にドイツ人が一人ぐらいコメントをいただいたような気もしますので、その一人でそんな 1% になるのかな？ありがたいことにドイツからも聞いていただいてます。というわけで、ポッドキャストの、現状は 25,377 回再生プラス175回配信だったんですが、年末までにの目標は再生回数3万回とエピソード数200回、エンターテインメントニュースランキング1位に加えて、ちょっとさっき言いかけてたオーディエンスの規模、300人ぐらいいないとトップリスナー300が達成できないかなと思ったので、オーディエンスの規模300と Spotify のフォロワーが現在多分40、50人弱とかだったんですけど、トップ1リスナーを100人にしたいと思うと、Spotify フォロワーが100人ぐらいいないとダメなんじゃないか。てか100人でもダメだよね、きっと。もっといないといけないと思うんだけど。まあ、一旦100人っていう、ちょっと、キリのいい数字にしてみました。っていう感じですかね。はい。そして YouTube の方なんですが、現在のチャンネル登録者数が329人と、総再生時間が、1年間の総再生時間が877時間になってるんですけど、多分これ横型の、なんだろう、横型で、めっちゃ伸びる動画を上げないと、よく1700時間が、なんか自分で見た中でピークだった気がするんですけど、いや、もうちょっと言ってた気がするけど、なんかもう、あれ減ってるって思い始めて見始めたのが1700ぐらいだったんで、1800ぐらいは行ってたような気がするんですけど、もうちょっと2000ぐらい行きそうだなって思ってたんですけど、なんでそこを更新できるのが一番理想ではあるんですが、今、ポッドキャストの、天才みたいなものしか載せてなくて、まあそちらはほぼ一桁に等しい再生回数なので、結構絶望的かなというところですね。まあそこに加勢する意味では、TikTok の個人アカウントの方に投げてる K-POP ネタをどんどんつぎ込んでいくと少しは補填できるのかなっていう、なんか言い方が仕事みたいで嫌なんですけど、まあそんな感じですかね。なんでそうするといいのかっていうと、まあ例えば最近ブラックピンクのコンサートに行ってきたんですけど、それをあのインスタグラムのリールに投稿したら、もうすぐ、あ、まあ、1.6 万回って言ってたよ。今、もうすぐ 1.8 万回なんで、まあ、2万回が見えてくるのかなっていうところもあるので、まあ、ショートだとまた、この、年間4000時間が、なんか、目標数値みたいなのがあるんですけど、ショートだと90日間になっちゃうんですけど、90日間なのに1000万回再生必要みたいなので、ちょっと無理がある。TikTok でも300万回再生。まあ、1ヶ月もかかってないけど300万再生があって、多分それ3本出さないといけないってなったら結構厳しいので、このショートの幅は相当高頻度で、高スパンで配信して、すごい再生回数回るのじゃないと厳しいのかなっていうので、なかなかここ、なんで収益化も結構難しいポイントなのかなと思います。なのでそこよりはまずはチャンネル登録者数を1000人近づけたらいいなと思うんですけど、なんか1000人超えてる人でもこの再生時間伸ばすのが意外と大変みたいで、まあ、多分継続的に続けてないと、チャンネル登録者の方も見なくなっちゃったりとか、チャンネル外しちゃったりとか、化石化っていうのかなんとかわかんないけど、そういう感じになっちゃうと思うので、そうするとまた再生回数の周りも悪くなったりとかすると思うので、結構大変だと思います。特に一人やってると死んじゃうと思います。何かしら自動化しないとかなり厳しいと思います。なので、じゃないな。流れがおかしいけど。 一旦チャンネル登録者数をメインの数値として置きたいなというふうに思ってまして、去年の年末に考えてたのは580人から850人が一番現実的かなと思っていたので、まあ年末までに600人ぐらいを目安にして、毎月50人ペースで増えるっていう試算なんですけど、去年の年末から多分20何人、30人弱ぐらいしか増えてないので、結構ハードな目標にはなってるんですけど、500人も行ったら嬉しいなぐらいの感じです。なんで目標を立ててるかっていうと、別に絶対行かなきゃいけないとかそういうことでもないし、まあ目標がないくてダラダラやるより数字に見えた方がいいかなっていうのと、数字を追うのは嫌いじゃないので数字立ててるというような感じです。多分おそらくこういうノウハウを得てもう一度新しいアカウントで作って、そのノウハウを元にやっていく方が多分伸びるとは思いますので、今からやる方はぜひ参考にしてみてください。そして TikTok の方ですが、現在ポッドキャストアカウントが47人、個人アカウントが537人で、年末までの目標はポッドキャストは何かしら上げないともうこれ以上何も動かないと思うんですけど、フォロワー数50人目標プラス3人ですね。で、個人は1000人ぐらい行ったらいいなと思うけど、最近動きが悪くなってきたので、っていうのも途中から毎日更新し始めたんだけど、そろそろ投稿するネタが尽きてきたので、こすってこすり内容をこすって投稿しろっていう風にねアドバイスをいただいたこともあるんですが、こすりにも限界があるかもしれないっていうところで、まあしばらく投稿はするとは思うんですけど、もうすでにポツポツ間が空いてて不定期なので、再生回数もフォロワーの伸びも悪くなっているかなっていうところですが、まあ K-POP 好きな限りは K-POP ネタが続くんじゃないかなと思います。そして Twitch の方ですが、現在198人のフォロワーで、目標に関してはちょっと甘めなんですが、フォロワー200から300人ということで、まあ、甘めっていうのは、まあ、200が甘めっていうか、まあ、まあ、それが当初からの目標だったっていうこともあるので、まあ、それでいいでしょう。あとは、アーチブメントタスクっていうのがあって、管理画面に出てくる、いくつかのマイルストーンみたいなものがあるんですけど、今、チェックしてみましょうか。まあ、フォロワーの、そのマイルストーンみたいなのが、この、フォロワーのマイルストーンは200人がラストになってるんですね。あ、なんか UI が変わってる。なので、UI が変わっちゃったな。どこに行った？なので、この200人はクリアしたいなぁと思っております。お呼びでございますか？ 200 人のフォロワーを獲得するっていうのがあと2人なんてやっていきたいなと思うのと、あとは帝国ビジネス1000時間以上配信するっていうのが今568時間配信してるんで、あと半分ぐらいですね。で、まあ、同時視聴者数、目標的には10人って置いてるんですけど、次のマイルストーン的には50人なんで結構ハードル高いです。その後は2000時間配信する100人の同時視聴者数を獲得する。ちなみに75人を超えると、なんだっけ、ツイッチのパートナープログラムみたいなのに入れるので、合ってるよね。75人プラス12日配信すると25時間配信するっていうのを、同一期間の30日間以内にクリアするとツイッチパートナーになれるんですけれども、だからもうフォロワーとかはあんま関係ないんですけど、多分200人ぐらいいればある程度なんだろう、コアファンをしっかり作れたりとか、配信内容が面白かったり、他の SNS での告知がうまかったりしたら、多分もうそのパートナーになれるレベルなんでしょうね。ほど遠いですが、私のものに関しては。とか、過去30日で平均10人の獲得、視聴者数を獲得するとか、あ、まだある。あ、違うか。 同時視聴者250人を獲得するとか、そういうマイルストーンになってくるんですけど、あとはもう、チャンネルの総視聴時間が25万時間、50万時間、100万時間、1000万時間とか、あとはリアルイベントのツイッチコンチケットを購入するとかで、もうそういうマイルストーンしか残ってないので、半分以上はクリアしたんじゃないかなと思うんですが、そういう意味で一番ミニマム？ミニマム？なんだろう。低ハードルでクリアできそうなところがもうひたすら配信するか、もうフォロワーを獲得するっていうところになってくるので、その一番低いハードルの200人っていうところに目標を置いて、まあ、いけたら300人いけたらいいなと思うんだけど、年末からだと何人増えてんのかな、多分2、30人ぐらいしか増えてなかったので、いけても250いったらいい方かなっていう感じですね。そして配信内容としては英語だったり韓国語だったり中国語の勉強をしてたり、雑談をしてたりするので、まあ、少しでも語学力がついたり、まあ、アプリだけでは厳しいとは思うんですけど、まあ、単語力だけでもついたらいいなという感じです。そして最後にツイッターなんですが、現在フォロワーが79人で、目標80、お前に求めるものは1だということで、まあ、どちらかというと、視聴者というか、配信者向けの内容ばかりになっているので、やっぱ裏話が好きな人とかは、こっちを見ると、たまにね、ランキングが急に連投したら10倍上がったみたいなね、ツイートをしてるんですけど、155位ぐらいから12位まで一気にバーンって上がったりしてて、その勢いで1位までいかないかなって思っちゃうんですけど、ちょっとね、その上はまだまだハードルが高いようです。ここはね、多分コンスタントに、ポッドキャストを投稿していって、SNS は今、ツイッターでしか告知してないんですけど、もうちょっといろんな場面でもう、綺麗にっていうか、しっかりリアルタイムで配信、告知投稿できたら、もう少し上がるのかなと思います。今、ようやく、ポッドキャストも、5月分の内容までは投稿しよう、一応定期コーナーみたいなおすすめ曲とかおすすめポッドキャストはなんとかご紹介できたんですけど、今日から7月ということで、また新しい6月のおすすめ曲だったりポッドキャストであったり、あとはコンサートの内容はね、早く言わないと、もう記憶からもかなり消え去りそうで、次のコンサートは多分今月に1本あるんですけどコンサートも1本って言ってる時点で普通の観客じゃないよねというのと、なんだろう、まあそういうのも配信していこうと思いますが、多分今回分かったように急いで配信しないといけないってなると、もう曲とポッドキャスト紹介の番組になりそうだなっていう感じですかね。でも曲はね、長くても5分10分とかで聴けると思うんですけど、ポッドキャストは、まあ、ワンエピソードだけだったら、まあ10分とか、長くても1時間とか、いや、1時間は長いんだよ。ザッピングするのにはすごい長いんですけど、まあその上でさらにいいなと思って、先日ご紹介した人生のヒントなんかはもうほとんど聞いて、最新回も出てきたので聞いてってやってると、紹介まで時間がかなりかかったりとかしちゃったりするんで、まあさじ加減ではあるんですけど、何の話からこうなった、まあそんな感じです。なのでツイッターは1ね、まあ100人いけたらいいけど、なんか前も100人って言ってて大して伸びてない気がする。そうでもないのかな、50人ちょっとが80人手前まで行ってるから伸びてるっちゃ伸びてるのかな。でも多分それは外のイベントに出て知ってもらってフォローしていただいてるような気がするので、これスマホだと何分で切れるんだっけ、今34分なんだけど、まあもうすぐエンディング行きたいと思います。というわけでツイッターは80人目標で100人いったらいいなっていう感じです。 というわけで今回のトピックはいかがだったでしょうか。最近割と定期的にちゃんと振り返れてるのかな。クォーターごとは今回は多分飛んでるような気がするんですが、まあ半期は昨年末からの振り返りということで、半期ごとぐらいには振り返られてるんじゃないかなと思うんですが、まあ、ビビたる成長ではありますけど、まあ、数字的には少しずつ増えてるのかなっていう印象はありますね。そしてまあ、少しずつ増えてるのはいいんですけど、やっぱり1ヶ月も休んでしまうと、特にポッドキャストなんですが、平均エピソードが多分半分ぐらい減ってしまって、まあ、若干少し回復してきたかなっていうぐらいなんですけど、少しの空きでも結構影響があるっていうところ。まあ、質と量の問題もあると思うんですけど、質もそんなに高い方ではないと思うし、更新頻度も低いとまあそうなりますわなっていうところなんですが、宇宙話の量さんとかは、まあ質は多分きっと高いんでしょうし、配信頻度も毎日なので、ポッドキャスト、Spotify 独占配信から、全配信に戻ってきてすぐアップルにね、ピックアップされてたので、やっぱちょっとまあレベルが違うんですけど、違うなっていうところがありましたね。まあなのでそういう感じでうまく番組を構成できてるところであればそんな感じで、しばらく休んでても、あ、でもポッドキャストの再生回数は少なくなってたっていうふうには言ってたので、まあピックアップはされるけど、まあ、大きな番組でも、大変は大変みたいです。なので、続けるのも一番大変かなと思うんですけど、皆さん、配信してる方はどうでしょうか？はい、続いて、ん？なんだ？また振り返ってるぞ。まあ、YouTube は、まあ、もう一回振り返っちゃおうか。もう、YouTube も、なんだろう。あ、でも、前も330人ぐらいいたと思うんだけど、多分自分聞きたい、あ、いいなと思ってフォローしてくれた人が、こいつ違う人ばっか紹介すんなみたいな、興味ねえ人ばっか紹介すんなとか、そんな感じできっと、増えたり減ったりとかしてるのかなと思いまして、まあそこはしょうがない。私がそんな同じ人ばっかり、いや同じ人好きなんだけど、まあ、同じ人好きで一番長いのは宇多田ヒカルなんだけど、宇多田ヒカルはスーパースローリーだし、今は K-POP にハマってるんで、K-POP のネタも多いんだけど、まあ、TWICE が一番最初に好きになった K-POP アイドルではあるんですが、まあ、TWICE も K-POP アイドルの中ではかなり高スパンに曲もリリースするし、ユニット活動も最近出てきましたし、ソロ活動、もう辞表のね、ソロが増えてきたんですけど、なのでめちゃくちゃ多いんですけど、その中でもブラックピンクであったり、エスパであったり、ルセラフィム、あ、ルセラフィムコンサートが決まりましたね。申し込まないとですね。ケプラ行ったりとか、まあ、様々な事務所をまたぎ、いろんなのを聞いてるので、まあ、そういう意味でも、まあ、ブラックピンクとかトゥワイスとか、例えば女性メンバーだとその辺がファンの人数も多いのかなと思うんですけど、男性メンバーだと例えば BTS とかね、多いと思うんですけど、まあグループの状態だであったりとかでもかなり左右されますし、 TikTok でまあ K-POP の内容をかなり今配信してるんですけれども、まあグループによってもかなり違いますし、まあ私がつけてるテロップの内容でも多分変わってたり来たりするのかなとか、かなり外部要因も多いので何とも言えないんですが、まあポッドキャストの天才だけではそんなに伸びないかなっていうのが正直なところですかね。あ、まあ伸びる時もあるけど稀ですかね。なんだろう、私のポッドキャストより再生回数がある番組であればもっと伸びる回数はあると思いますが、やってみてはいかがでしょうか。そして TikTok はきっとやった方がいいですやった方がいいし、かなり伸びるとも思います。 切り抜きをアップするのが一番いいと思いますが、もうとにかく切り抜くのがめんどくさい。ヘッドライナーだっけなっていうアプリで切り抜きできるのも知ってるんですけど、手動で切り抜くのもめんどくさいし、自動だとなんか多分毎回挨拶のところを切り抜かれると配信に出す意味もないかなと思うので、ちょっとまだめんどくさすぎて投稿してないんですけれども、なんか YouTube かなんかを見ていたら、チャット GPT だったかな、なんかプロンプトとかで、ポッドキャストとか音声配信のデータをなんだろう、合成音声で読ませる場合だったかな、なんかテキストで編集、なんだろう、チャット GPT とかに指示を投げて、テキストの指示だけで修正できるっていう機能をがあるっていうのは知ったんですけど、合成音声使ってないしな。なんかスマホのアプリで合成音声、自分の声で合成音声を作るっていうので、かなり何テイクも撮って自分の声に似せた声は持ってるんですけど、多分それとは連動してないので、また別の内容になるとは思うし、多分自分の声ではないんですけど、まあゆくゆくはそこの機能とかもかなり発展していけば合成音声で作れちゃうっていうのもあるとは思うんですが、ちょっとまだそこまで追いつかないですね。なので、なんか乗っけれたらいいんだけど、今結局今ゆるためちゃんのアカウントって K-POP はほとんど載せてなくて、 K-POP 以外の内容を載せてることが多いんですけど、それ以外だと私がコンサートにほぼ K-POP にしか行かなくなったので、多分次に乗るとしたら久石譲かもしれないです。そして K-POP が集まってる方、もし皆さん興味がございましたら、ゆるためちゃんのアカウントには K-POP の内容が載ってないので、探してみてください。そこはそんな感じなのかいって感じなんだけど、そしてツイッチの方も最近、なんだろうな、前までは平日の夜に配信していたんですけど、最近は週末の朝とか、まあ、夜配信してるので、こちらも かなり配信頻度が減りましたので、フォロワーが増えるスピードもかなり減って遅くなったのかなっていうところはありますが、平日の時はだいたい1時間配信だったんですけど、週末になってからはまあ配信頻度とかがまあ少なくなってしまったのもあり、まあ土日でまあ予定がなければ少しね、長めに配信できるので、まあ少し配信時間が伸びたっていうところは一個あるかなと思いますし、さらにツイッチの配信の中で、レイドをしてイラストを描いていただいたりしたので、まあその辺の交流が新たにできたかなと思います。ツイッターの方はですね、最近ようやくまともな告知というか配信のお知らせを投げれているので、その時に新しい機能を発見して、もうすでに皆さんご存知かもしれないんですが、ツイッターの予約投稿がオリジナルのこのアプリでできるのを最近知りまして、それで今ようやくまともに、お知らせ URL 付きでお知らせを投げてるんですけど、これ皆さん Spotify の URL って配信して意味ありますかね？なんか私の場合自分で開いても、なんかアプリ Spotify を開くでいけんのか？あ、飛ぶな。あー、なるほど。アラートが出てきて、アプリで開きますかっていう方を押さないと保護されたコンテンツを再生することができませんっていう画面に、Google Chrome だと行っちゃうので、まあ意味ないことはないのかっていう感じで、予約投稿で最近は、お知らせを投稿できるようになりました。わかりました。最初の方はね、最初の方っていうか、もう本当に最近、6月25日から多分その予約機能を使い始めてると思うんですけど、最初は多分普通に投稿しちゃって、次になんか何時に投稿っていう予約して、で、26日、1日おきにやろうと思ったんだけど、外出しなきゃいけなくて、27日分まで予約して、今日の夜も朝今、 予約したので、まあちょっとコンスタントには投稿されるかなって思うんですけど、そうしていくと、なんかすぐ寝ちゃ、ネタが尽きちゃいそうなので、ネタが尽きちゃうっていうか、投稿する内容が尽きちゃいそうなので、来週からは1日おきの配信にしてます。何の裏話なんだよって感じで、1日おきにしてみました。まあそれで再生回数もいいように動いたらめちゃくちゃいいんだけど、まあその中で、K-POP のハッシュタグつけるとかなり、インプが伸びるので、通常ね、このツイッターもあんまり動いてないんで、そんなにインプもなくて、2、30がいいとこなんですが、ブラックピンクとかっていうハッシュタグつけたらね、10倍になってたので、最近 K-POP の話題も多いので、もうメンションも送りまくってね、やってやろうと思いまして。まあその方がもしかしたら本人たちに聞かれる可能性もあるので、まあブラックピンクとかは日本人メンバーいないし、日本語意味わかんないと思うんで、聞いてもらっても意味わかんないと思うんだけど、チェリョンとかは日本語を勉強してるみたいだし、今ソロで頑張ってるので、まあそういうところであったりとか、トゥワイスとかは日本人メンバーいるし、ルセラフィンも日本人メンバーいるし、ケープラーも日本人メンバーいるし、そういうところにもアプローチできたりとか、まあそういうファンの方が聞いていただけると、まあポッドキャストも最近 K-POP の話も多いし、まあそこから TikTok 知ってもらって、TikTok 見ていただいてもいいしっていうので、ちょっとぐるぐるさせようかなというふうに思っております。はい。というわけで長くなったんですが、久しぶりの振り返りいかがだったでしょうか？皆さんの番組なんて教えてくんないよな。ていうかそもそも反応が薄いので、大体反応がある人はなんとなくこの人聞いてくれるのかなっていうのはわかるんですけど、まあまあまあ置いときましょう。というわけで、この番組は毎週末1回更新を目安に、ポッドキャストの Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube などで放送しています。イレギュラー更新となった場合はランダムでの更新となっております。原稿がある場合は概要欄のノートからテキストでもお楽しみいただけます。更新情報は Twitter で速報と詳細をツイートしております。配信直後に手動で速報や、各アプリで聞ける状態になったら各アプリから、自動で通知が届きますので、ぜひアプリとツイッターフォローいただけると最速で自動通知が届くのでおすすめです。番組への参加や応援方法はポッドキャストや YouTube、 ツイッター、TikTok のフォロー、感想はツイッターでシャープゆるためちゃんや YouTube でのコメント、もしくは音声コメントできる方はぜひお願いします。コメントいただけると、多分ナッツの皮が喉に引っかかって死にそう、このエンディングのコーナーでご紹介していくんですが、直近は特にコメントなかったかな。岡部がいいね。OK。そんなに増えてないですね。反応がね、どうやって、反応がどうやってってなんだろう。まあ、ご紹介できるものがあれば紹介していくんだけど、そんなにできるものがない。じゃあ、ランキング報告のコーナーにしようかな。ポッドキャスト、ランキング。自分でそんなに良くないランキングを紹介するのも、あ、でも、ちょっと上がってる。どこからちょっと上がってるかっていうのを説明するのも難しいんだけど、どうしよう。エンディングのランキング紹介のコーナー。日本しかないね。じゃあ、日本の現在のランキングは、エンターテインメントニュースのカテゴリーで現在87位となっております。結構下の方なん、100位以上ではあるんですが、今週6月24日から見ると一番低いのが125位で、一番高いのが67位とかでしたね。ちょっとまた面白い内容を投稿できるように頑張っていきたいと思います。というわけで、各種 SNS や、などは、 概要欄チェックしていただけると見れると思いますので、いろんな方法で番組に参加いただいて楽しんでいただいたりサポートをいただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ケリーでした。どうもエスユーザーイン。